代謝の夜ヘルツ。ヒイラギツカサは俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
沢近エリヤシダゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、
はい、
ということで今週もやってまいりました。
はい、
はい
はい、日本撮りなんでまだ目が赤いですね、
日本撮りなんでね、
はい、
あの頑張ってあのバランス良くするために、まあ、右の目も頑張って赤くしよう
そっちじゃないです。
なんとか頑張って
早く直しなさいよペンキで塗ってもいいんですから
怖い怖い怖い、やめてやめて
それ何の解決になるんです
か見た目はね。
見た目がね。
はい。ということでですね。
はい。
まあ、今期アニメの話していこうと思うんですが、ちょっとメールが届いてまして、
ね。ありがたい。
こちら、二次祭ネーム、ポロモンモさん。
はい。
以前、三平さんが、刀剣乱舞の、さよさもんじというキャラがお気に入りで、他のジャンルが目的で行った同人イベントでも、さよさもんじ本だけは買ってしまったというエピソードを聞いてからずっと、三平さんはさよくんのどんなところを気に入っていらっしゃるのか番組で聞くことができたら嬉しいなと思っておりました。今期、トーラブのアニメも始まり、三平さんも見ていらっしゃるようでしたので、語っていただくのは今しかないと思いメールさせていただいた次第です。どうかさよくんの好きなポイントを教えていただけませんでしょうか。ちなみに私はお腹いっぱい食べさせてあげたくなるような肥後欲をくすぐられる痩せっぽちの体と、そんなに着物をまくり上げて大丈夫と言いたくなるようなか細い足にヒヤヒヤしつつも燃えまくっております。
めっちゃ好きですねこの人。
もう好きな仲間ですね。
そうですね、
うん、
そしてトーラブ、まあ、アニメ始まる前に最近ちょっとゲームなかなか手つけれてないんですけれども、うんうん、はい、結構ちょっとゲームもやってましてですね、うん、この採用三文字っていうのはまあ担当っていう、うん、まあちょっと少年
の感じで、擬人化するとやっぱり小さい男の子、
は
い、
でですね、まあじゃあどういうとこが好きかっていうと、キャラの感じとしてはですね、なんか三白眼 で、
うん、
で小柄で痩せててですね、本当もうイメージとしてはなんですかね、なんかストリートチルドレンっていうかですね、あんま今いい言葉じゃないのかもしれないですけど、ちょっとフロージというか、そういうようなイメージなんですけれども、うん、最初見たときは、うん、僕他に推し刀はいるんですよ。
あ、そうなんですか。
秋田東四郎くんっていう。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
まあ、だったんですけれども、はい、最初その西洋左文字の立ち絵を見たときには、そんなにピンとこなかったんですね。
うん、
でも、まあ、ちょっと使ってたんですよ。
うん、
まあ、担当だったんで。
はい。
で、そしたら、戦闘で使ってたら、いわゆるその、立ち絵じゃない、負傷した絵と、
うんうん、
あと、必殺技をやるときの絵があるんですね、
うん。
それがなんかちょっとこう、危機迫る雰囲気なんですよ。ちょっとこう、刀傷とかもあったりして。
はいはいはいはい、
でもう、この方が言ってたみたいに、ちょっと着物とかはだけちゃったりして。
うん、
で、なんかその、華奢な感じと、あとその、何なんですかね、その、何かこう、その危機迫る感じを見てて、僕ちょっともう本当、これ飯食わせないとって思ったんですね。言ってみるならば、三平さんは絵付けが主体的な感じがありまして、
僕がおすすめした漫画は
で結構その何ですかね、アニメとか見るとね、うん、そこまでなんだろう、なんかこう扱いにくい感じのキャラではないんですけど、
うん、
割と素直な感じで、
はいはいはい、
うん、ただパッと見はね、なんかこうちょっと懐きにくいなっていう印象が最初あったんで、うん、ちょっとこの俺が個人的に弱い懐いたら嬉しいタイプ。
ああ。
古くは碇シンジ。
そんな頃から。
そんな頃から。で、まあそういうのでちょっと気になりだして、
はい、
で結構バックボーンとかもちょっとやっぱ調べたらですね、ちょっとその、格好が結構その、すさんでる感じなんですけれども、うん、それっていうのはバックボーンが、その本当の西洋三文字っていう刀がですね、逸話がありまして、持ち主だった人がですね、盗賊に殺されて奪われた刀なんですよ、
うん、
でその殺された元の持ち主の刀の持ち主だった息子が後に研ぎ師になるんですね、刀の
研ぎ師、
はい、でその研ぎ師のところに浪人が刀を持ってきたんですよ、研いでくれっつって、
うん、
そしたらその刀がその自分の親が持ってた刀だったので、
うん、
その親の仇が分かって、うん、そこでその刀を西洋三文字を使って、その浪人を切り殺して敵を撃ったっていうような逸話があるんですね。
すごいかっこいい話
で、ちょっとまあそのセリフの中でですね、結局その西洋三文字が言うセリフで、なんていうかな、こう僕が背負ってるのは あの血と怨念に守れた復讐劇だよみたいなちょっと悲しいことを言ったりするわけですよ。でこれはもうやっぱりこう俺が何とかしないと気持ちに駆られまして、
刀剣ってなんかそういう過去をやっぱり、うん、やっぱ人知れず背負ってるキャラクターなんですよね。
俺もトーラブの刀全部調べてるわけじゃないですか、うん、やっぱ気になった刀とか調べると、うん、結構そのバックボーンが出る、
うん、ハマったりとかして、うん、
で結構決定打だったのはですね、うん、まあ後で調べたら、はい、CV が村瀬歩さんで、うん、配給の日向の声を当たられた、はいはい、これが決定だ
った。やっぱ声ってすごいですね。
そう結果的に日向の最初気づかなかったんだけど、結果的に日向の声にやられてたっていう。
そうミイラさんってやっぱりそれなんか知らなかったけど、
そういうの多いっすよね、
好きなキャラの声優さんが一緒だったみたいな。
意外と被るみたいのがあってね。
ありますよね。
気づかないままの絶対音感がある。気づいたら金になるんだけど気づかねえから何も金になんないよね。
あの CV が出てない頃からこれ誰々だよって言えるような
言えるようなね
ものではない。
ないないない、感覚的な本能的なものだから気がついたら好きになってる
本能
で、はいはい、はい、まあこんな感じで採用左文字の、好きなところこんな感じでよろしかったです、はい、ちなみにあのゲームの中でもう刀をね、あの内番つってあのペア組ませて、例えば馬の世話とか、畑仕事とかさせてこうパラメーター上げていくみたいなのもあるんですけど、うん、僕その時は割とこの斎藤さん文字と秋田くんっていうのを割と一緒にして、
あそこでちゃんとなんか、うん、
ツートップなんですね。
僕の中のねなんかこう斎藤さん文字のちょっとこの切ないところを秋田くんのほんわかしたところでこうなんか
積み込んでるよ、
積み込んでほしいみたいなね
っていうのを自分の中で表現するために、
そうそうそうそう、名采配だと思ってます
めちゃめちゃ楽しんでゲームしてる
面白いよ、ね、みんなもやればいいじゃない、まあ、そんな感じでですね、はいはいはい、メールの質問に答えましたけれども、はいはい、じゃあ今期のアニメの話、はい、いろいろしていきたいと思うんで、はい、さあどうでしょう、じゃあお二人からどうぞ、
はい、
うん、
僕魔法少女育成計画
来ましたね、最新話見ました、
はい、
あの君の好きだった、
はい、
ラピセルがまさかのここでの
離脱、
ちょっとびっくりしましたよ。
いや、マジでびっくりした。
早っ、
早いです。
早いよ。
真ん中でしょ、だって。
まだ5話、6話とかかな。
結構、その、なんていうんですかね、その、要は殺されちゃうんですよ、はい、他の魔法少女に。
はい、
で、結構本当、流血バンバンして。
めちゃめちゃ、あの、最新6話かな、すっげえ血出るよ。うん、
本当血しぶきすごいですよ、ね、いや
すごかったですね、みんな血出してるみたいな感じで、いやあれ松崎くん見れないんじゃないかな、
あの君見たらね貧血起こすキューバタン
漫画みたいな、
いやでもすごかったよね、
いやすごい、
ラプセルなんか
僕はめっちゃ面白かったです6話が、
本当近年プロレスでもあんな額から血出てない顔真っ赤に。
大仁田以来の。
大仁田以来の。いや、で、本当もう何度も言うけど、あそこでまさか脱落するとはっていう。
はい、ちょっと話の展開がもうちょっと、すごすぎて。
ジェットコースターみたいな。
なんか、そのキャラの過去をチラッと映したと思ったら、そいつがもういなくなるみたいな。
そうそうそう。
あ、で、マジカルロイド。
そうそうそうそうそう。
44っていう、ロボットみたいな魔法少女も、ちょっと過去というか、その、うん、人間パートの部分が映ったと思ったら、なんか中卒のフリーターみたいな感じで、うんうんうん、アイキャッチでキャラ設定みたいなの出るじゃないですか、
はいはいはい、
能力と、うん、そんで見て中卒でフリーターみたいな感じで、うん、ちょっとこいつなんやちょっと親近感
隠れきてか
なんだこいつ、ほんでなんかもうなんかもう金がありゃいいやみたいな感じのすさんだ生活を送ってて、でちょっとこいつなんだもうラプセルもいねえしこいつでいいんじゃないかと思ったらそしたらもうそいつも B パートでいなくなる、
B パートで
A パートで1人 B パートで1人
えぇ、ー、1日で2人、
1日で2人
しかもそいつの死に方もまず1人を首をザッて切ったと思ったら、うん、そいつが最後お腹をズバッと後ろからやって、でもほんま A パートも B パートも血まみれですよ、
いろんなバージョンあるね。お前の A は。
いやでも超 面白くなってきた、うん、俺の中では。
ちょっとね、その
目が離せない。
逆にあの短期決戦ぶりがすごい、はい、ドライさっていうか、はい、殺伐感が。
で今だから残ってるやつで正義って誰っていう感じになってきたんですね、うん、本当になんか。
いやちょっとね、まあ育成計画はね、うん、いやここまでとは思わなかったっていうような、うん、いやラピセルはもうちょっと残すでしょうと思ってたよね。
絶対残すと思ったんですよ、
う
ん、
残ると思って
たもう完全に失禁したさてはお前
大丈夫、おむつ履いてますから
いつ失禁いやでもね、本当魔法少女育成
系そんなことになって
きましたね。
はい、今後どうしていくんだろうみたいな。うん、
まあ本当に誰か一人を残すっていう感じになるんでしょうね。
うん、そうですね。はいはいはいはい。
あの僕はやっぱり信長の忍び、
うん、あ、もう本当 ね、もうあの松崎さんがもう前も言ってましたけど、うん、国宮さんに、うん、
あ、
ま、だ時。はい、あんなストレートな、
うん、
ちょっと僕の中でも久喜宮さんがもうまた再燃してますよ。久喜宮病がぶっかしてます
すごいです。ねねでしたっけ、
うん、ね
ね。ねねのあのなんかツンデレの、うん、あの、本当にドストレートを直球投げてくれてる感じ。
そうそうそう、
大谷翔平です。
最新話もちょっとまたそういうの見せてたから、
ね、そうですね、うん。はい。あの、秀吉に向かってね。
秀吉がまた同感なんだ、は
い。そうなんですよね。でもそこで、あの、僕は最新話、今、うん、現時点での最新話、収録時点でなんですけど、はいはい、注目したのが、あの、今川義元っていうね、うんうんうん、あの、敵側の将軍がいて、
はいはいはいはい、
その、まあ、息子がいるんですよね。うん、その、氏真っていう、うん。で、その、今川軍のその兵士たちが、その、尾張っていうのは、その、美女揃いらしいぞ、みたいなことを話してて、はいはい、そしたら、その、義元を、今川義元は、いや、誰がそんなどうでもいいような情報を、うん、あの、仕入れてきたんだ、みたいなこと言ったら、その、息子の氏真様です、みたいな、その、バカ息子みたいなキャラクターなんですけど、はい、その氏真の声をやってるのが、落合福士くんっていう、
はいはいはい。
なんかね、いろいろ気が利いてるんですよ。
あ、福士くんでもうまいよね。
うん、
あの前あれなんだっけ、
あのグリム、え、違う、
グリムガル、
あ、そうそう、はい、ハイト幻想のグリムガル、
はいはい、うん、あれで出てきた時もあーと思ったけどね、
全然うまかったですもんね、うん、
いやでも今回このバカ息子さがすごかったですよ。
確かにバカ息子っていうところに置いたっていうのがまたなんかこう、
なんか
かゆいところに届いてる、
大地っぽいなって思いました
テレビカメラの前でおしっこしちゃうとか
ね。そうですね。
それは福士君。
好きな食べ物フグ刺しって言っちゃう。
それは福士君。キャラクターではないです。
そうそう、なるほどね。それはでも確かにすごく、その釘宮さんの配置といい、うん、福士君の配置といい、なんかいいね。うん、
すごいですね。
あの、ちなみにあの、信長様の奥さんはの、あの、うん、声は、あの、はいはい、うちの、あの、あずささんの嫁の中の人ですからね。
チアキング。
はい、チアキング様で。
なかなか、そこもかゆいところに手が届いてる。
そう、たまらないアニメですね、
じゃあ、いや、本当にね、楽しみなんですよ。はい、短いし。
うん、
一緒に里出てきた、男の子。
あ、はい、はいはいはい。
あの声は、配給ひなたと一緒の村瀬さん。
あ、村瀬ですね。はいはいはい。
道理で可愛いと思って
で、ちなみにその、秀吉役をやってるその、山口勝平さんも、なんか、よく猿に似てるみたいなことをずっと昔から言われてて、それが秀吉役をやってるみたいな。
なかなかこう、パズルのピースが、
すごいね。
パチリとはまるような。
そうなんですよ。なんか、
気持ちいいな。
知れば知るほどね、いろいろ面白いんですよ。
おー、いいですね。はい、信長の忍び。
うん。
はいはいはいはい。じゃあ、はい、私行きましょうか。何行こうかな。うん、響けユーフォニアム。これもやっぱね、京アニここにありみたいな感じで、あれ5話でしたかね。
5話がすごいという話は僕聞きました。はい、
まあその関西大会というのでですね、宇治北、北宇治高校、ごめんなさい、北宇治高校がですね、あのまあ金賞を取りまして、まあ、結果的に言うと全国大会進出というのが決まって。
はいはい。
でまあ、その三日月の舞というですね、あのもう作品オリジナルの曲があるんですよ、
うんうん、
それをフルで12分、
はあ、なるほど、
送信だけでたっぷり見せるっていう
は
やりまして、でなおかつその A パート B パート終わって、あのいつもさ、次の曲が何ていうか始まるのですみたいな、
はいはいはいはい、みたいなところで、うん、 終わって、
でそれが B パート終わってもなくエンディングに行って、おやと思ったら C パートがあったわけですよ。でその C パートでね、あの、まあ、いわゆる鎧塚問題、
はいはい、
鎧塚さん問題っていうのがあったわけですよね、はい、ちょっとあの、はい、まあ、昔のその
昔の部員、
うん、あのいざこざがあって、うん、それでちょっとこういろいろこう抱えながら、あれ楽器チューバでしたっけ、
あですかね、
うん、をやってるというあれだったんです、はい、まあ、その問題がまあ解決して、
お
で、まあ、あの演奏に臨んだという形だったんですけれども、
はい、
あの最後にですね、まあ、そのあれなんですよね、あのコンクールが嫌いだみたいなことをずっとこう言ってた子だったんですけども、うん、最後久美子がですね、もう泣きながらですよ、うん、コンクールまだ嫌いですかみたいなこと言ったら、うん、もうにっこり笑って、あの仏頂面のロイズカ先輩がにっこり笑って、うん、たった今好きになったって、
は
あ、あのセリフはね、もう、ま、もうなんですか、もうにっこり笑ってやられたなっていう感じしましたね。俺もなんか賞レースでそんなこと言いたいなと思ってなかなかね、これがね、なかなか言えないセリフですよ。
言えないな、
結果出してから出してから言うからかっこいいセリフだからね。
うそう、う
ん、で意外とこっち心に傷もねえしさどっちもないんだ。
いやね、心になんかきますよ ね。ユーフォニアムはね、見ててね、
だと UFO はね、やっぱちょっとそのなんていうんですかね、こうユリともまた違うのかもしんないんですけど、うんうんうん、ちょっとそのまあユリと言ってもいいのかなぐらいの絶妙の加減が、うん、その久美子と、レーナの間の会話で見え隠れして、で、あの二人の会話ってこう本当二人きりで話すときってどっかトーンを落とした感じになるじゃないですか、
はいはい
はい、うん、それがなんかね、もう何でしょう、ムツゴトにしか聞こえないですよ。
ムツゴト、
あのもう事後のピロートークに聞こえないです
よ。確かにその演技がちょっとアニメアニメした演技じゃないですか、
ね。特にこの久美子の黒沢智代さんなんかも、うん、この久美子の役で、
うん、
なんかすごくその落としたトーンの芝居みたいのがすげえなーと思って。
1話で、うん、ね、今1話の話するのあれですけど、
はいはい、
1話であの花火見に行くときに、
はいはいはいはい、
花火見た後にあの手つなぐじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの気持ちをが分からないって言って、うん、実際に手をつなぎながらデートに行ったっていう、
黒沢さんが、
黒沢さんとそのあと相手
の、はいはいはいはい、はい、
っていう、
はぁ、
へぇ、
役者バカ一代じゃないですか、
うん、あの役者バカですよ、
すげえな、
だからそれだけやっぱり思い入れもあるし、うんうんうん、これかけるべき作品、
ガラスの仮面の姫川あゆみ釣り合うっていうのを、
触れない天女です
よ、釣り合うっていうのを分かるために
、またなんかさ、会話もさ、ちょっとウィットなのよ、二人の会話っていうのは、なんかね、その演奏前に鎧塚先輩と、まあ、ちょっとそのいろいろあったのぞみ先輩っていうのがいろいろ話してて、で鎧塚先輩が私のぞみのために吹くねみたいなことを言ってたのが聞こえるわけですよ、うん、でそのまた久美子と麗奈がひそひそ話するんですけれども、
うん、
麗奈がね、私も久美子のために吹こうかなみたいなことを言うんですよ、そしたら久美子が滝先生の方がいいんじゃないみたいな、滝先生のこと好き
ですから、そうです
ね、うん、いいの、熱くて息苦しいバラードになっちゃうけど、ああそれは困るでしょ、だから久美子のために吹くって、もうこれほんとピロートークでしょ、
確かに、
もう一戦交えた後ですよ、こんな会話が出てくるってことは、
レディースコミックで出てくる
いやでもね、あれはちょっとね、あの二人のなんかそういう二人きりの会話をずっと聞いてたよ、
でもなんかちょっとおしゃれな感じ
はありますね、そう、
うん、でもなんか等身大なんですよね、うん、どっかね、
いやこれはねちょっといいですよ、ちょっと響けユーフォニアム2、
はい、
2期ですか、2期ということで、
う
ん、
そう、
いや、はいはいはい、はい、
本当にね、見てて胸が締め付けられるとはこのことだなっていうのを、ね、結構感じますんで、はい、
まあ、そんな感じでもうこんな話してたらですね、またちょっと時間が20分近くかかってしまったということでですね、
はい、
とりあえず、今期のアニメの話はここまでということで、
はい、
この後 B パートはちょっとまた久々に、まあキャラ話を、はい、
作品絞り
でやってみたいということでですね、次は、今回は、何をやろうかなと思ったんですが、うん、この後のコーナーではブリーチ女性キャラなら誰です。ブリーチ女性キャラなら誰、はい、
はい、
ということでですね、今回はブリーチということでですね、はい、もう連載はもうちょっと前に
最終回を迎えて
しまいましたよね、
うん、まあその記念じゃないですけど、
ね、
う
ん、実際でもねやっぱね、はい、がっつり読んでたのはねやっぱあの後手十三体ですか、うんうん、の時なんでね、割とやっぱそっちのキャラに割と僕は集中してしまう
後期のキャラってちょっと出にくいかもしれない
ですね。
やっぱもうあんまり忘れちゃってたりとか、うん、あんまりちゃんと追いかけてなかったみたいなところ
があったりとか、そうですね、やっぱでもあとあの死神装束のあの感じが、
ね、そうですね、
後手13体っていう部分、はい、13体でしたっけ、
そうです、ね、
後手13体、はい、うん、まあ、やっぱ印象強いっちゃ強いですから ね、
そうですね、
なんで多分ちょっとそういう偏りはあるかと思いますが、うんうん、
はい、
とりあえず、ホワイトボードに各人、
はい、
3人書いて発表していこうみたいな感じになってるわけですが、
はい
はいはい、
でもね、
うん、
僕ね2人のね好きなキャラ3人ね結構当てられそうな気すんだよな。
松崎さんは
マジっすか。
ちょっとね僕ね、
はい、
競馬の馬券買うみたいにちょっと予想してきたんですけど、
ほう
ほうほうほう、あ、いいですよ。
3だから3着まで当てればいいってことですよね。
そうなりますかね。3着までそうですね。
でもね2人とかはね多分当てられると思うんですよね僕。
ああ、
へえ、
本当、
はい、
そう、
じゃあちょっとやってもらう。もうじゃあさ、
結構キャラいますよ。でもだって、うん、
でも好きなキャラでやっぱり、
まあまあ、
大体もう1年ぐらいこのラジオやってますから、
うん、はい、まあ確かにそう
ですね、傾向と対策が
もう練られてますから、
うんうんうん、じゃあ松崎が例えばじゃあ俺の、
はい、
どのキャラって言って、うん、当たってたら、うん、その場で言いますわ。
あ、わかりました。
はいはいはい、
はい、
ビンゴみたいな、
ビンゴみたいな感じで何がビンゴかよくわかんないけど
多分三平さんの方が僕は当たると思います。
マジで、
はい、じゃあいいですか。一、
うん、
人目、
うん、
あのね、黒崎の双子のどっちか絶対入ってると思うんですよ。
入ってる、絶対入ってる。
だから、うん、黒崎ゆずの方。
俺もそう思う。
なんで知ってんの。
おお、よし、よし。
いや、俺はね、ゆず、うん、はね、本当1、2を争うくらいブリーチで好きでしたよ。
やっぱそんなに
あの。家事をする幼い妹って結構ドストライク
な、
はいはい、
そうですよね。
結構ね、これはね、もう公言してましたしね。
あ、
結構ゆずは。
ゆずは好きだろうな、絶対、うん。
で、しかもこの、あの、かりんとの実は双子の姉の方なんですよね。
あ、はいはいはいはいはいはい。
その辺の感じとかもね、結構その、司さんに割と似てる感じもちょっとありつつ。
なるほどね。ちょっといきなり僕当てられましたよ、これ。
双子萌えだ、そうだ。
そうだね。また、また
。で、レムが好きとかも言ってたし。ね、
この間またちょっとヒイラギ家会議になる
から、ね。じゃあ、これ当たりましたね。
はいはいはい。
二人目が、うん、これもね、
あ、どうする、俺一個言って次ドイチ。
あ、じゃあドイチさんの一人、
うん、
いいですか、
うん、
これ多分入ってると思うんですけど、
はい、
ひなもり。
入ってます。
でもわかるな、ドイチューがなんか、ひなもり。
あのね、アイゼンが最初にあの殺された時に、うん、ブチ切れるじゃないですか。
はいはいはい、
あそこで俺一気に好きになった。
あね、あの、あ、とか、あの、結構、あの、なんか、割と不憫な感じのキャラクターじゃないですか。
そうなんですよね。
そういうキャラ好きだろうな、とか。
そうですね。
よしよし。
ひなもりに関してはね、確かにね。
あのメンヘラ臭が好きなんですよ。
そうね。どっかあるじゃん。
はい。
で、正直ね、俺、エロじゃないね、ひなもりの同人誌を割と買ってた感じですね。
おぉ。
でも、どっかで、ひなもりを通じて、そのひなもり、を好きであろう室内屋にちょっとこう感情移入をしてしまってた、
なるほど、
報われない恋みたいな、
ね、
うん、じゃあ次もう一人、
じゃあ三平さんの二人目、
うん、
あのね、やっぱりサブキャラ好きじゃないですか、
はいはいはい、
メインに来すぎないけどサブキャラでこういう味出してたなみたいなキャラクター好きだと思うんで、うん、あのイサネっていうキャラクター、あの、
うんうん、
ちょっと褐色なのかな、あれ、あのちょっと白髪の、
はいはいはいはい、
でちょっと巨乳の感じの、ちょっとあの幼いというか、うん、口数少ないような感じの、うん、ああいうキャラ好きなんじゃねえかなと思って。
お前なんで2人目も当てるんだよ。俺これなんかそんな公言してないよ、いたね。
すげえ。
いや絶対ね、三平さん好きなタイプなんですって、これ。
いや、ね、身長でかいんですよ、
はいはいはい、
結構でかい女の子で、そのぼーっとしてておどおどしてたり、
うん、
するようなのに弱いんですよ。
あ、
僕、身長187センチっていうところまで今日調べてきました、ね。で、結構、そんなに目立った活躍は確かに してないはずなんです
よ、うん、俺あんまちょっとピンとこないな、うん、すぐ、
そうです。だからね、そこまでその目立ってるキャラクターじゃないですけど、うんうんうん、だからこそ三平さんは好きだろうなっていう。
これは双子じゃないけど兄弟いたよね。
あ、いましたいました。お姉ちゃんが確か
ちっちゃい、あの背がちっちゃい、
うんうん、
でそれのなんか影響でみたいな感じで、
そうそうそうそう。いやこれはちょっと俺
すごい、ね、
イサネ当てられたのは恥ずかしいな。いやこれ絶対だってキャラとしてもさ、はい、そんな、うん、なんつうのかね、面級じゃないから出てこない、
うん、
キャラかなと思った。
いやでもやっぱりその死神装束のあの感じと、
はいはいはいはい、
あとちょっとピクシブとか探した時に見る、うん、ちょっといろんな各絵師さんが描く私服の感じとか、
はいはい、宇野花隊長のね、部下みたいな感じで、
そうそう、
ああ、はいはいはい、
はいはいはいはい、
そうそう、絶対好きな、
よく言われてるのは顔立ちがいちごに似てるってい
う、
はいはい
はい、ああそうですね、
まあ、ちょいちょいなんか、はい、ファンの間でネタになってましたけどもね、うんうん、あとなんか怖い夢見てかまぼこみたいなことを口走ったっていうのは有名な、イサネマニアにとっては結構有名なシーンがありますね、
はい、うわこれちょっとすごい、
お前もう
三平さんがすごいのか。
ちょっとドイチューの二人目いって。
僕ね、いや、こっからちょっと自信ないんですけど。
なるほどね。
でも、ドイチ
ュー、なかなかね、
ドイチューさん、ここも入ってるんじゃねえかなっていうのが、
うん、
ネム。
ああ。
黒土ネム。
真由里の。
そうですね。まあ、娘というか、
はいはいはい、
最後、バラバラになって。
はいはいはい、はい。
残念。
うわー
いや当てた方がすごいんだよ。
この馬券外した
ネムではなかったということですね。
うわーそっか
ー。
じゃあちょっと俺の3人目もちょっといっちゃってください。とりあえず
はい、いきますか。
俺丸裸にされたらどうしよう、
ね、
これもね、三平さん好きなタイプだと思うんですよ、
うん、
ヤチル。
ようやく外してくれました。
ああ、ヤチルじゃない、
ヤチルじゃないですね。僕はあれだったら、あのタイだったらどっちかというとザラキの方に最初ちょっと感情移入はしてました。ちょっとかっこいいみたいな。
いや、なんかマスコットキャラ的な感じで好きかなっていうのが、
ヤチルが男の子だったら意外と入ってたかもしれない。
そっか。
ちょっと、
ね、そっか
そっかじゃねえ。
いや、ヤチルが男だったら絶対入ってる。
絶対入ってるよな。
あー、よかったよかったっていうか、外してくれた。ドイチューの3人目、とりあえずいっちゃいますか、
はい、はい。ソイフォン。
入ってます。
いや、我々も、3分の2を当てられてます
から、ね。
すごい。ソイフォンもね、なんか、はい、かっこいい感じ。その、夜市になんか、近いんだけど、
うん、
でも、ちょっとライバル意識みたいなのもあってみたいな。
はいはい、ドイチューがソイフォン好きそうなのはなんかわかるね、
はい。
ちょっとこう、
ああいう系好きですね。
とかね、なんか、うっすら、ユリツンデレ的な、
ね、そうそうそうそう、
かっこいいっていうのもありますし、
うん、
なんかね、ちょっとそのヨルイツさんに対するその、うん、本当はもう尊敬してるのにみたいな、うん、
なぜ私を連れてきてくださらなかった
んです
か。
あれたまんない、
あれね、
うんうん、
もうあれもう可愛いし美しいし、
あそこの表情たまらんですよ ね。
ちょっと悔しいな。いや、ちょっともう予定なかったけどさ、
はい、
お前宇野花隊長とランギクさんは入ってる？お前の中で。
ランギクさん入ってます。
まあ、ランギクは俺も絶対入ってると思ってたから。
ちなみに私もう一人ランギクさん。
あ、そうなんですか？
そうなんです、これ。
あら、意外。
意外。
当時僕あまり巨乳属性なかったんですけども、
はい、
あんだけ素晴らしければもうひれ伏すしかないっていう、ある意味巨乳の良さに気づかせてくれたのが。僕告白しますけども、ランギクさんのエロくて薄い本はかなり買いました
ね。あ、そうなんですか。
かなり買いましたね。
へえ、
意外ですね。
はいはいはい、
じゃあまたもしかしたら同じサークルさん行ってたかもしれない。
行ってるかもしれないですね。行ってるかもしれないですよ。で、おそらくあそこかなみたいな、ちょっとうっすら、
ね、あります、あります。
はいはいはい、
で、僕カップリングで言うと一銀っていうのがあるんですよね。101とランギクのカップリングか、もしくはひつがや隊長とランギクのカップリングなんですよ。僕ヒラン派で。
ヒラン派っていうと、
ヒツガヤ、ランギク。
じゃあ一緒ですね。
あ、一緒のところ。
はい、ただ、銀の本も買ったことはあります。あれ、宇野花隊長入ってこなかった。
僕、 違うんですよ。
あれあんな母性の塊みたいな。
僕ね、他の2人多分絶対当たらないと思います。
マジで
3人が出してんだよね。で、ランニックさんは出たんだよ、ね。
はい。
俺はもう丸裸だよ。俺はもう全部出たから。ランニックさん、ゆず、いさね。
僕もう一人言いましょうか、
ね。はい。
もう一人は、よるいちさんです。
あー、よるいちさんか。
やっぱもう、よるいちソイフォンできたから。
なるほど。
もうここのコンビがすごい好きだし、
もうカップリング込みだよ、
はい、あ、なるほど、
カップリング中だよ、ユリカップ中だよ。
あとやっぱヨルジさんみたいなああいうちょっと師匠キャラ好き
なの、ああなるほど、ああいう言葉遣いとか、
言葉遣いとか、
そっかそっか。
俺正直言うとヨルジさんはこのブリーチの企画がなかったら形状に入れてたかもしれない。
あー、なるほど。
結構いいお尻です、
先週ね、
はいはいはい、はい、先週。え、松崎はまだ一人しか明かされてない、うん、
でも、ヨルイチさん入ってそうだけどな。
僕、ちょっと漏れました。
あ、そう。
3人目、うん、誰にするかでヨルイチさん候補に上がってたんですけど、
はい、
そこは外れました
ね。誰だろう。ということは、巨乳じゃないってこと？
いや、巨乳もいるんですけど。
でも、あんまり、らしくないのもいるってこと？
そうですね。お二人からすると意外かもしれないキャラクターが一人と、
うん、
ちょっとマニアックじゃないっていう。でなんなら名前言ったら誰って言われそうなところなんですけど、
もう出しちゃう？
あ、出しますか、うん、僕巨乳で好きなのが、
うん、
芝空角っ
ていう、あー、
はいはいはいはいはい、はい、
そいつだ、
忘れてたよ、
花火の
花火師の
石腕のね、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
これだ。
登場回数こそ少ないんですが、
好きだわ、絶対。
序盤じゃ序盤
で、そうですね、
序のあそこに入る、
そうですね、
とこですよね。
そう、向こうの世界に行くために、
はいはいはい、
その芝家の、
うんうん、
忘れてたよ、
必要だっていうので、
巨乳もいたよ、
そうなん
ですよ、あれは好きだわ絶対。
後半にも一回出てきたんです
よ、はいはい
はい、はい、
もう一人、
ね、
もう巨乳ではない、
巨乳ではないです。僕のもう一つの実はある属性の
ちょっとあれ、あ、でも褐色出てるもんな、
あ、
褐
たつき、
正解です。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
僕はボーイッシュが
そ
ほど好きなんです。
はいはい、そうだ、
そうだ
わ。
逆に巨乳だけど、乙姫にはいかないんだ。
あ、いや、織
姫。
織姫。
織姫、ごめんごめん。
にはね、入んないですね。ああいうね、実はちょっと天然っぽいキャラクターって、僕のストライクゾーンからちょっと外れるんですよ。
なるほどね。
なるほど。いや、
でもなんか言われてみれば、松崎のはやっぱ分かりやすいというか、そうだなってなる
よ。あずささんってほぼ天然じゃないですか。
だから
ちょっと違うんですか。
だからその巨乳で天然っていうので今まで好きになったキャラいなかったのに好きになったからこそ嫁にしたんです。
なるほど。
あずささんは
深いね、どうも。
でもたつきは僕なんなら最初の方ずっといちごとくっついてくれてずっと思ってましたから。
あ、逆に織姫じゃなく
ずっとこっちだろうって思ってたんですけど。
俺もでもそうだな、割とたつきだな。
ボイッシュな感じ。うわー、これでも二人当てられた
の すごいっすね。
お前、俺のストーカーだろ。
だってあなたの同人誌ずっと買ってた
その説はどう
思う？僕でもね、カリンを逆に入るかどうか悩みました、ね。
いや、もう一人
で。僕も、
はい、
カリン、僕も、ね、僕のタイプで言うとカリンの方なんですよね、うん、双子で言うと。
あと俺ね、結構悩んだのはね、ウルル。
そう！そう！ウルルも入るかなって思って。
ウルルは僕、このね、イサネにも通じるところなんですけども、うん、困った眉毛に弱いんですよ。
なるほど。
一時期ほんとね、困った眉毛が好きって口酸っぱくなるくらい言ってた時期がありました。
ね。
ウルルはね、結構ちょっとおどおどしつつも、みたいなところがね、はいはいはい。
で、ね、戦うところの、
はいはいはい。
ギャップもありますしね。
結構強いんだよな、ウル
ル。そうなんですよ。あ、そう、ウルルもね、候補には入ってたんですけど、あと、七尾さんとか好きかな。
七尾さん好きそう。
ね、5人選べてたら七尾ちゃん入ってくる。ね、この、公式スピンオフみたいな本があるんですよ。
はい、空振り。
空振りプラスっていう。
はい、
この中ではね、結構、七尾ちゃんがね、いい仕事してたりしてね。
うん、
割となんか、体調に困らされる感じの役回りですよね。
そうそうそう、でも、体調のこと好きみたいな、
ね。
この中にあるエピソードでね、俺もちょっと久々読んだから、だけどなんかね、チョコ作って渡すんだか渡さねえんだかみたいな話があって、それはちょっとね、キュンときましたね。あと、大前田マレヨって知ってる？
え？
大前田ってあれですか？
ソイフォンの部下の大前田マレチヨっているでしょ、うん、それ多分ね、空振りにしか出てないと思うんだけど、
はい、
で家族の顔がみんな一緒みたいな話があって、なんか、マレチヨの家に遊びにみんなが行ったら、そしたら、妹だけ、 すごく可愛い
ってい
う話があって、
はい、
ちょっとこれはね、それこそベスト10には必ず入ります。
あ、
いや7位くらいには入っちゃう。
ベスト10に
日によっては5位以内に入ります
。そう、日によって変わりますからね。
結構ね、だから本当のサブキャラっていうとこれのあたりかな。
でも僕でも普通にルキアも好きですけど。
あ、そうなんです。
いや、分かる分かる、
はい、
口調がいい、
口調がいいです、うん、僕ルキアが巨乳だったら入ってたと思います
。いや、それ言ったらお前巨乳だったら入ってるキャラいっぱいいるから、ね。一回松崎には全部のこのキャラが巨乳だったらどれが1位になるかって聞きたいわ。
いや、それ言っちゃったら
同じスペックで、はい、同じスペックの巨乳を持たせたら。
あと褐色でと僕はハリベルっていう途中出てきた、はいはいはい、敵側の、はいはい、下乳出てる、
はいはい、ああ、わかるわかるわかる、
あの
顔隠してる、
そう、口隠してる、
あの下乳出てるやつ、
そうそうそうそう、あれも急上昇してきましたけど、後半。
あと俺ネリエルってキャラだっけ、
どこ、はいはいはいはい、
最初なんかもう鼻垂らした子供みたいな感じで出てきて、実はすんげえ色っぽい姉ちゃんだったっていうのは、うん、あれリアルタイムで読んでて、本当にびっくりした。色っぽいじゃんみたいな感じで。
大丈夫です。ネリエルも三平さん入れてんじゃねえか候補に入ってます。
こいつ怖えわ。
怖えわ。
結構これはいいっすね。でもそうね、ちょっとね、ブリーチやっぱ後半とかね、あんまりがっつり入れてないとこがあるんでね、
はい、
これ読み込んだら意外と後半キャラもね、
ま、て
出てきそうな感じはありますね。
日和とかちょっと好きだ
な。なるほどね、
はい、俺同級生だとミチル、ちょっとこれもおどおどした性格のおとなしい子がいたんですよ、あの一部同級生グループ
3人いる、
うん、そうそうそうそうそう、
うちの、
うん、この子もね、なかなかやっぱキャラ多いからね、うん、っていうのもあります
けど、でも日和ってあの後半できた柄悪い感じの
ジャージの、そうそうそう、
あの金髪で、
そう、ツインテールの
ちゃんとドイチューさんの候補に入ってます
。すごいなお前の、
すごい、
ちょっと今度いろいろ当ててよ。あと、もし俺が作品でキャラが多すぎて誰が好きになればいいか分かんなくなった時お前に聞く
わ。俺もちょっと相談させて。
俺誰好きになればいいの。
わかりました。
はい、ということ で
気づかせて、
そうですね、気づかせてっていうということでですね、
はい、
今回はもう最終回になってしまいましたが、長期連載お疲れ様でしたということで、
はい、
久保太斗先生の、ブリーチを、女性キャラですが特集してみました。ということでエンディングでーす。
はい。
はいはい、じゃあとりあえずライブが近いということで、はい、告知をお願いします。
はい、12月6日火曜日にですね、阿佐ヶ谷ロフト A さんにて、二次元再大社の夜としての、はい、ライブ本公演ですね、
うん、
二次元再大社の夜第5夜、リ嫁から始まる二次元生よ嫁から始める二次元生活というですね、
はいはい、
素晴らしいタイトルのライブが開催され
ます。誰が考えたんだろう。
天才です。
天才作家だね。
天才作家がね。
はい、ありがとうございます。
とんでもないです。
もう明かしたよ。
こういうのどんどん明かしていくから。
で、18時開場、19時開演で、前より2000円で E プラスさんにて、好評発売中でございます。
はい、
要ワンオーダー制にはなりますが、皆さんぜひお越しください。
はい、
みんなで僕らののろけ話を聞きに来てください。
はい、飲まないと聞けないですよ。
あ、でも前より買ってくれるとね、はい、我々が安心するっていう
のがあります。そうなんです。
E プラスの方で
売って
ますんで、
はいはい、ぜひ
よろしくお願いします。
ではですね、このラジオでは、ツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、感想はこの番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんので遠慮せずどんどんつぶやいてください。
ぜひお願いします。
はい、そしてメール募集、お名前呼ばれたいという方はこちら、普通歌ですと感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など、そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやります。そしてさらに、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再大社の夜としての出演依頼、そして二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。 ということで、はい、本日も長い時間お付き合いありがとうございました。そんな感じで第47回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
ありがとうございます。僕この企画やってびっくりしたんですけど、うん、iPhone でソイフォンって一発変換できるんですよ。
へ
ー、まさかと思った
で。漢字が
普通に出るんですよ。
そう、砕ける鉢。
はいはいはい。そう
へえ。
今でも結構あれだよね。
声優さんとか一発変換できますよね。
すげえな。ソイフォン出るのはすごいね。あでもな、これ空振りいいですよ。
空振りいいですね。
ちょっとブリーチ終わったけど。
74冊集めるのは厳しいけど、空振りは買えるもんね。
いやでもちょっと久保先生ブリーチ本編終わったけどちょっと空振り的なのね、
どうしてくんないですか ね
全然あのなんだったらね、うん、と買いますよ、
はい、
ゆずかわいいな。
ゆずは鉄板だろ。